岩手医科大学命から。
この番組は岩手県対岸協会、株式会社小塚田サービス、岩手東北メディカルメガバンク機構の提供でお送りします。
岩手医科大学岩手東北メディカルメガバンク機構では、被災からの医療復興を目的に沿岸地域を中心とした健康診断と健康調査を行っています。皆様のご理解とご参加をお願いします。お問い合わせは岩手東北メディカルメガバンク事務室まで。
こんにちは、小高横です。毎週土曜日のこの時間は、新時代医療を支える岩手医科大学の取り組みや最新医療情報、病気についてのお話などをお送りしています。今日は手術支援科ロボットダヴィンチについて、岩手医科大学泌尿器科学講座講師の小原渉さんに伺いました。
ロボットが手術に立ち会ってくれるというダヴィンチ SI サージカルシステム、どのような装置なんでしょうか？
ロボットによる、手術というものを総称してダヴィンチ SI サージカルシステムというふうに呼んでおります。ただあくまでもちょっと勘違いしないでほしいのが、ロボットが勝手に手術をするということではなくて、
はい、
あくまでもロボットを医師が動かして手術するというところが、重要な点であります。ロボットはあくまでも道具でありまして、医者がロボットを動かして、それが患者さんの手術につながるというものなんですね。
はい、
でただ非常にロボットですね、緻密な動きが可能になります。一つは手が届かないような場所にでもこのロボットはこう進んでいって手術をすることができますし、あとは切ったり、縫ったりっていうところも、1ミリ2ミリ単位でこう動かすことが可能になります。それぐらいロボットについている監視というものは精密にできております。
その1ミリ単位を動かしている人間の、つまり先生の動きというのは、操作盤が何かがあるんですか？は
い、そうですね、コンソールというものなんですけれども、そこでは、3D の画面が見れて、これ患者さんの体の中の画面が見れまして、そこで指をですね、両方の指を入れる装置があります。でその指で動かすことによってロボットについている監視が、実際に患者さんの体に入っている監視が動くというふうなシステムです。ですので、画像がすごく綺麗、非常に細かなところまで見れて、なおかつ監視の動きが、先ほども言いましたように1ミリ2ミリの単位で動くことが可能になると。
やはり手のような形をしているんですか？
監視の先にはですね、切ったり、縫ったりという指がついているんですけども、指は5本ではなくて、それは2本になってます。ただ手首の動きというのが機械の方がさらにこう動くことが可能ですので、人間の手、もしくはそれ以上の動きが可能になっております。
こういうふうに自分の手が動いたらいいのになっていうような願いがロボットでは叶うわけですね。
そうですね、おっしゃる通りです。
人間の指の1センチ動かした感覚とロボットの動かす1ミリ2ミリのこの感覚を、先生たちも結構訓練が必要ですね。
そうですね、イメージとしてはですね、コンソール側、医者側が例えば指を3センチぐらい動かしたとすると、実際の機械の方は1センチぐらいしか動かないんですね。ですから、危ない動きというのは絶対にないというふうに言われてますし、細かな動きが可能になります。
この手術支援ロボットのおかげで 助けられることっていうのは増えたということなんですね。
はい、今現在はですね、具体的に言いますと、前立腺がんに対して、前立腺を摘出する手術というのをこのロボットによって行っております。前立腺の手術っていうのはやはりお腹を切ってですね、10センチ15センチぐらい切って人間の手で行っていたんですけれども、前立腺というのが非常に骨盤の中の奥深い場所にございまして、お腹を切った手術の場合には、出血が多くなったりだとかですね、そういった面がデメリットではあったんですが、このロボットの手術を導入することによって、人間の手が届かないような場所にもこのロボットが入っていってくれますし、出血量が非常に少なくなりますし、患者さんの手術からの回復ですね、そういったところも非常に早くなっているというところがございます。
なるほど。先日ダヴィンチで行っている岩手医大の手術の例を見しましたけれども、先日は確かいいでしたか？
そうですね、あの外科の先生が、胃がんに対してこのロボット支援を使った手術というのを12月に行っております。
小原先生はこのダヴィンチ SI を使って何度ぐらい手術をなさってるんですか？
私ども泌尿器科の方ではですね、2013年の5月から前立腺の手術をさせていただいておりまして、現在までに34例の患者さんの手術をさせていただいております。
はい、今現在岩手県にはこういった支援ロボットは何台ぐらいあるんですか？
岩手県では今現在は岩手医大のみ1台導入されているのみであります。
そうしますと手術の順番待ちというんでしょうか、希望される方も増えていらっしゃるんじゃないですか？
そうですね、あの今現在はですね、週に2回前立腺の手術をさせていただいているんですけれども、待っている患者さんというのが正直なところ、3ヶ月ぐらい待ちでいらっしゃるというようなところが現状です。
手術といえば費用がかかるものですけれども、このダヴィンチの手術費用というところ、保険適用になるんでしょうか？
昨年の4月から、前立腺がんの前立腺摘出術に関してはこのロボット支援下手術というものが保険適用になっております。
先日新聞などで取り上げられていたのは、確かこのダヴィンチ SI サージカルシステムを使った胃がんの患者さんというニュースでしたよね。
はい、
胃がんの場合保険適用にはならないというふうに記事を読んだ記憶があるんですけれど、
まだですね、保険適用にはなってないんですけれども、これからたくさんの患者さんをこういった形で協力していただいて手術をさせてもらうことによって、このロボットの手術がすごく有効だということが証明されれば、やはり保険適用になっていくというふうに考えております。
近い将来もできるだけ保険適用で、そして多くの患者さんに使えたらいいなと思いますよね。
そうですね、やはりいろんながん種がありますので、そういったところでロボットの手術が使えるようになればというふうに願っております。
今後の展望なんですけれども、小原先生から見て、このダヴィンチ SI サージカルシステム、その後 SI からまた名前が変わっていくのかもしれませんけれど、どのようにお感じになってらっしゃいますか？
やはり人間の手以上のですね、精密な動きができるというメリットがあります。ですので、泌尿器科においては今前立腺の手術だけですけれども、これを腎臓あるいは膀胱、そういった他の臓器の手術に適用になるように進めなければいけないというふうにも考えておりますし、もちろん外科領域、胃がんをはじめとした外科領域、そして、婦人科さんですね、実はアメリカではもう子宮の手術が一番多く行われていると言われております、このロボット手術では。ですから日本においてもやはりそういった部分で、範囲を広げて、治療の適用を広げていく必要があるのではないかなというふうに考えております。
このロボットなんですけれども、お医者様であれば誰でも操作することができるんですか？
残念ながらですね、医師のみ、医師の資格だけではなかなかこの手術を行うことはできないです。 やはりロボットという機械を使うだけに、まあ、それなりの資格が必要でして、これはもう長期にわたって、まあ、そういった資格を取り続けた後に初めてロボットを扱うことができると。で、私どももまずはコンピューター上でその機械について知識を学んだ後に、動物、豚を使ったトレーニングを行った後に、それらをクリアしてようやく患者さん、まあ、人に対して、まあ、このロボットを使った手術ができるという段階的な資格が必要になります。
ということは、いくらやりたいと思っても不適格という場合もあるんですか？
そうですね、そういった場合ももちろんありますし、まあ、いくつかのこう基準をクリアしないとやはりこのロボット手術を扱うことはできないという状況です。
今回お話を伺っている泌尿器科学講座の小原先生はこの手術支援ロボットを使いこなしていらっしゃるということですが、その他岩手医大の先生たちもこれからどんどんどんどん使えるようになっていくということで、教育は進んでいるんですか？
そうですね、今現在も私ともう一人の医師が、先ほど言ったこのロボットを動かす資格というものを持ってまして、まあ、実際には2人で、まあ、手術させてもらっております。で、さらに後輩の先生たちにもこういった資格を取るように、まあ、今現在動いておりますので、手術をできる医師というのは今後も増えていくというふうに考えております。
先生が使いこなす上で、ここは一番大事なところと思っていらっしゃるようなことはあるんですか？ロボットに向かうときに。
やはりですね、ロボットが、ま、手術をするのではあるんですけども、実際にやはり責任を取るのはもちろん医師でありますので、まあ、例えばロボットの調子が悪いとか故障をしてしまうこととか、そういった事態にもやはり適切な対応を取る必要はあるというふうに思っております。まあ、ロボットそのものの仕組みというのももちろん理解していないとこの手術は成り立たないというふうに考えます。
命から
岩手医科大学では、12月10日から医学部、歯学部、薬学部の平成26年度一般入学試験の出願を受け付けています。詳細は岩手医科大学ホームページをご覧ください。
岩手医科大学命からいかがでしたか？来週は岩手医科大学ペットリニアック先端医療センター長で放射線医学講座教授の中村隆二さんに最新の診断装置や放射線治療について伺います。次の放送は年が明けて1月4日となります。皆さんどうぞ良いお年をお迎えください。
この番組は岩手県対岸協会、株式会社小塚田サービス、岩手東北メディカルメガバンク機構の提供でお送りしました。